一眼レフカメラやスマートフォンを使ったインタビュー動画撮影、外付けマイクの使い方は、筆者、橋本正人。このところ、アイデアニュースに原稿を出してくださっている、ライターやフォトグラファーの中で、動画の出稿が飛躍的に増えています。専用のビデオカメラを使わなくても、一眼レフカメラや iPhone などで、高画質の動画を撮ることは可能です。ここでは、その際に一番のネックになる、音の扱いについての考察を紹介します。アイデアニュースに出稿してくださっている方々は、ぜひ以下の動画を参考にしてください。外付けマイクをうまく使えば、音の編集がぐっと楽になります。ライターやフォトグラファーでなくても、一眼レフカメラやスマートフォンで、対談的なものの撮影をしようという方は、いらっしゃると思いますので、通常の記事として掲載します。実際に外付けマイクを使って録音して、音を比較した動画を作成しましたので、よろしければご覧ください。動画を撮るならビデオカメラで撮ればいいじゃないかと思われる方も多いかと思いますが、アイデアニュースに出稿してくださっているプロのフォトグラファーは、高品質の一眼レフを使いこなしている場合が多く、一眼レフで動画を撮影した方が、ビデオカメラよりも使いやすいという点があります。写真用の機材だけでも重いのに、ビデオまで持つと大変ということもあります。高級一眼レフで撮影した動画は、ビデオカメラで撮影した動画よりも、ボケなどが出しやすく、美しい場合もあります。しかし、その際に、ネックになるのが、音なのです。インタビュアーのそばにカメラがある場合、どうしてもインタビュアーの声が大きく入ってしまいます。そこで外付けマイクをつけて、インタビューを受ける人の声を拾いやすくするようにする必要が出てきます。外部マイク端子のある一眼レフカメラを使っている場合は、外付けマイクをつけて、インタビューを受ける人の近くにマイクを置く方法が一番簡単で、確実な対応策となります。橋本がヨドバシカメラで買い求めた、オーディオテクニカのモノラルマイクロフォン、AT9931PC は、卓上における台付きで、ピンマイクにもなるので、便利です。試してみたところ、私のカメラ、キャノンの 7D、では正常に録音できました。ヨドバシカメラで、2750円でした。コードが 1.5 メートル分あるのも、このマイクのいいところです。特にピンマイクなどを使うときは、長さが1メートル程度しかないと、インタビューを受ける人とカメラを直接つなぐことが困難になるので、ある程度の長さのコードが欲しいのです。なお、いわゆる、ガンマイクをカメラにつけて、インタビューされる人の声だけを大きく拾う方法もありますが、ガンマイクは高価ですし、値段の割に性能があまり期待できないというのが、いろいろ試してみての実感です。外部マイク端子のついた高級一眼レフカメラを持っている人は、それでいいのですが、通常のライターの方は、そんなものは持っていません。取材のために特別にビデオカメラを購入してくださいというわけにもいかないので、考えたのが、スマートフォンの活用です。実際、私も iPhone でインタビュー撮影をしたことがありますが、画質はとても良く、操作も簡単でした。ただ、難点が一つ。スマートフォンは、データを保存する容量が少ないので、動画を長く撮影すると、すぐに容量がいっぱいになってしまい、それ以上動画が撮影できなくなってしまうのです。そこで今回、購入してみたのが、こちらの iPhone 用の外付けメモリ、リーフアイブリッジ、です。メモリの容量によって値段が違うのですが、私はお試しということもあり、一番小さな 16GB を購入しました。ヨドバシカメラで5860円でした。これらの外付けメモリは、いろいろなメーカーから様々な機種が出ています。リーフアイブリッジは、専用のアプリを使えば、iPhone から直接、メモリに画像データなどを書き込めるという点が気に入り、買い求めました。 ヨドバシカメラの店員さんによると、画像が直接書き込めるのは間違いないのですが、動画が書き込めるかどうかは保証できませんと言われましたが、実際に試してみると、動画も直接書き込むことができました。とても美しいデザインでコンパクト。容量は 16GB ですが、これでも動画なら1時間から2時間は撮影できそうなので、十分だと思います。今回のテストで、橋本が iPhone で撮った動画、MOV ファイルは、10分で約 1GB というデータ量になりました。何時間にも及ぶ撮影をするなら、さらに大きな容量のものを追加で購入すればいいと思います。長い動画を撮影する場合は、外部バッテリーを用意して充電しながら撮影してください。これで、iPhone で動画撮影する場合のデータ量の問題はなくなったのですが、一眼レフカメラと同じように、インタビュアーとインタビューされる人の声の音量を調整するために、外付けマイクをつけようとする際には、注意が必要です。というのも、iPhone の場合、マイク端子とイヤホン端子が一体になった4極構造であるため、通常の2極のマイクを差し込んでも、使えないのです。そこで、こちらの EPOC Air 3.5mm に分配、ステレオミニケーブル、OSMES×2、ヘッドホンマイク分岐、タブレット、スマホ等対応を Amazon で購入しました。799円でした。これで先ほど購入したオーディオテクニカの外付けマイクを片方のジャックに入れたところ、正常に録音することができました。では、外部マイク端子のついていない一眼レフカメラや、コンパクトカメラで動画インタビューをしようとする人は、どうすればいいのでしょうか。一番簡単なのは、インタビュアーと、インタビューを受ける人のちょうど中間ぐらいに、カメラを置くことです。広角レンズが必要ですが、インタビューだと顔がアップになるぐらいでちょうどいいので、大丈夫だと思います。あと一つは、MP3 レコーダーをインタビューを受ける人の近くに置いて録音し、後で動画と音声を合体させるというものです。高価な動画編集ソフトがなくても、無料のムービーメーカーなどを使えば、動画の音声を消して、別の音声を入れることはできます。ここでは詳しくは書きませんが、動画1本、音声1本であれば、それほど手間のかかることではありません。ただ、動画と音声が別々に細切れになっていると、その両方をぴったり合わせる作業がたくさん必要になり、編集者サイドから言うと、勘弁して、となります。ということで、もし、外部マイクのないカメラと MP3 レコーダーを使ってインタビューするなら、動画も録音も、長く撮影して、長く録音して、まとめてでこうしていただきたいと思います。映像と音をまとめて一体化してから、必要な部分ごとに分割していくと、編集が楽になります。テレビ局など、映像の専門家の現場では、動画と音声を別々に収録して、いくつかのトラックに分けて録音した音声の音量を調整した上で、動画と音声を効率的に同期できる機材を使って一体化していますが、そうした機材は高価なので、私は使っていません。ちなみに、橋本が7年ほど前から愛用している MP3 レコーダーは、ソニーの ICDUX300F で、1万円ぐらいだったと記憶しています。電池切れやスイッチ入れ忘れで失敗したことが何度もあるので、数年前にソニーの、ICDUX533FA という MP3 レコーダーを追加購入して、取材の際は、2台を並べて、インタビュー開始のずっと前からスイッチを入れっぱなしにして、使っています。アイデアニュースの編集者から、ライターやフォトグラファーさんへのお願いでしたが、読者の皆様にも役立つ情報が含まれている可能性もあると思い、記事にしました。どうかよろしくお願いいたします。米印この記事には、アイデアニュース有料会員限定部分はありません。